大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは与党税制改正大綱です。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
例えば石川さんもお話、少しちらっとお話いただきました事業承継についてなんですけれども、中小企業の事業承継税制を抜本的に拡充することが盛り込まれていますよね。
はい、今日本の中小企業が抱えている一つの大きな課題として、やはり経営者の方々の高齢化が進んでいるという現状があります。まあ、全国130万近い中小企業の方々が未だ後継者が定まっていないという中で、実は経営者の方々の年齢をそれぞれグラフで取ってみますと、一番ピークに位置する年齢というのが67歳なんですね。今、はい、20年前には47歳だったんですよ。つまりこの20年間事業承継をしないまま、経営者の方々が年を重ねてこられたということで、あと10年以内に高齢した方々が70歳を超えて仕事を続けられなくなってしまうと、大変優れた技術を持っていて黒字である、また企業業績もいいにもかかわらず後継者がいないという理由で廃業しなければいけないという可能性がある企業は大変多いんです。
はい、
でこうした状況の中で今事業承継、つまり後継者をきちっと見つけて、そして事業を引き継ぐ、これを全面的に支援をしていかないと、日本の中小企業あるいは日本の経済全体にとって大きな危機が訪れてしまうということになります。そこで今回の与党税制改正における最大の目玉と言っていいと思うんですけれども、はい、この事業承継税制を大幅に拡充をさせていただきました。抜本的に改善をさせていただいたというふうに言ってもいいと思います。まあ、これまでもこの事業承継税制というのはあったんですけれども、いろんな要件があったんですね。
はい、
例えば引き継いだ後5年間はその会社の雇用を従業員の数を8割は維持しなければいけない、維持しないと猶予された相続税あるいは贈与税を国に返さなければいけないということであったりとか、あるいは対象となる株式とかその資本が全体のその事業の5割強しか対象にならなかったんです。それを今回は 100% 対象にして、すべて相続税あるいは贈与税を猶予するということが可能になりましたし、またこれまでは一人の経営者から一人の後継者に承継をするという場合しか対象にならなかったんですけれども、事業承継する場合には例えば3人息子さんがいて3人がそれぞれ分担して承継をするということもありますから、複数の後継者に対して承継をする場合も今回事業承継税制の対象にしようということなどをですね、その事業承継を後押しをするための大幅な税制改正をさせていただくことができまして、これを多くの中小企業の方々に後継者をきちっと見つけて相続をしていく環境づくりを今回させていただいたということをぜひご認識をいただいて、一緒に取り組んでいければと思いますね。
やはり後継者の問題というのは非常に深刻な問題でもありますし、実際に石川さんも例えばいろいろなところに挨拶回りなど行かれた際に、直にそういったお話というのは耳にされるんじゃないでしょうか。
もう本当に多くこれは聞きます。いろんな中小企業をお伺いさせていただくと、もう本当にどこも皆さん素晴らしい技術を持っていて頑張っておられるんですけれども、はい、やはり高齢化、経営者の方々が高齢化しているという現状の中で、これから先なかなか続けられないかもなというお話は伺ってまいりましたので、今回の税制がこうした方々を力強く支援できる、そういうきっかけになればいいなと思っております。大体中小企業の経営者の方々皆さんお元気なんですよね。で、バリバリと働いていらっしゃるので、
はい、
まだまだそんな後継ぎのことは考えなくてもいいというふうに思っていらっしゃる方々も実は多いんです。しかし大事なことは、事業承継というのはやはり時間をかけて行っていく必要がありますので、
はい、
今大丈夫だから問題ないと思っていても、やはり年とともに体を壊されることもありますし、時代とともに何が起こるかわからないということもありますので、平時から普段から将来的な長期的な戦略をそれぞれ企業が組んでいくと、10年後どうするのか、20年後どうするのか、そしてどの分野の事業を伸ばしていくのかという長期戦略の中で後継者の育成、そして後継者への事業承継というのも考えていただく、そういうきっかけになっていくことも大事だと思うんです。で、経営状況が良好な時もあれば落ち込むこともあります。で、実は落ち込んでから承継をしようとしてもなかなかうまくいかないこともありますので、うまく くいってる時にきちっと経営状況と診断をしてもらう、私たちも普段健康診断っていうのを受けますけれども、その中小企業が健康診断を日頃から受けれるようなそういう相談窓口も増やしていくということも大変大事だと、これは税制ではなくて、予算措置でしっかりと手当てをしていきたいと思っておるんですけれども、この5年10年間を事業承継に集中的に取り組む、集中期間として政府を挙げて後押しをしてまいりたいと思います。
そして今回の与党税制改正大綱なんですけれども、 3% 以上の賃上げや設備投資などを条件に法人税の実質負担を最大 20% まで減税することも盛り込まれていますよね。
はい、やはり今賃上げをきちっと各企業に行っていただくということが極めて大事です。お給料を上げていかなければいけないと、そして上げようとされる企業に対して優遇措置を与えていこうという所得拡大促進税制というものをこの5年間自公政権で手当てしてきたんですけれども、これを今回大幅にこれも拡充をさせていただきました。今 3% とおっしゃっていただきましたけれども、大企業に対しては 3% お給料を上げていただいた場合にはその分法人税を減額するという仕組みなんでですが、中小企業の場合は 1.5% 従業員の方のお給料を上げていただければ法人税を大幅に優遇する減額をするという制度を今回もさらに拡充をさせていただくことができましたので、中小企業の方々、経営者の方々がお給料を上げやすい、そういう環境を今回整えさせていただいた。これによってさらに中小企業においてもまた地方においてもお給料が上がっていく環境を作る一助となればというふうに思っています。
給料が上がれば実際に従業員の皆さんの、さらにお仕事頑張ろうという気持ちであったりモチベーションというのも上がって相乗効果として良い結果になりそうですよね。
そうですね、今やはりデフレからの脱却ということをずっと訴えてきました。デフレからの脱却というのは物価が下がり続けていた、その分、お給料も下がり続けていたわけですけれども、このデフレから脱却をしていこうということは物価も上がっていく、その分お給料もそれ以上に上げていかないといけない。ところが、物価は上がってきているんですが、そしてまた大企業においては給料が上がってきているんですが、全国、中小企業、特に地方の企業ほどまだまだお給料の伸びがそれほど十分に伸びていない。そしてお給料が伸びているけれども実は消費が増えていない、要するにお給料が増えても買い物をまだまだされていないという状況がありますので、ここを喚起していくということが日本の経済をさらに好循環を生み出していくために大事なんだというふうに思います。でその上でもう一つ重要なのは、お給料を上げやすくするためには、生産性を向上していくということが大変大事なんですね。お給料を上げやすくするために企業からすると、同じ働いていらっしゃる方々の人数でしかも同じ時間働いてもそれ以上の成果を収益を上げていくという環境を作っていくということが非常に大事なんです。でそのためには例えば IT 化を進めていく、コンピューターの新しいシステムを導入していく、これまでは古い機械でだましだまし直しながら使ってきたけれども、思い切って新しい機械設備を導入をして仕事が急激に早くなる、そして多くのものを大量に作れるようになっていく、こうした設備投資をしていくというしていただくということが大事なんですが、この設備投資をしやすい税制を今回大きく盛り込ませていただくことができました。でそれはこれは昨年まではあったんですけれども、新しい生産性を向上させるための設備を導入したときに、そこに固定資産税というのが発生するんですね。でこれは市町村税なんですけれども、この固定資産税というのは実は大変厄介な税で、赤字の企業でも払わなければならない税制なんです。で赤字の中小企業でも払わなければいけない。でこれをなんとかできないかということを取り組んできて、昨年ついにこの設備投資をしていただく固定資産税を半分にしようということを実現をしたんです。で今年はこれをゼロにできる、そういう制度を導入することができました。ただゼロにするためにはそれぞれ地方自治体で、これは市町村の税ですから、それぞれの市町村がゼロにしますという判断を計画を立てて、そして税率を条例で決めていただいたらできるということなんですが、ぜひ多くの自治体でこれを実現できるようにですね、ネットワーク力を生かして取り組んでまいりたいと思います。
今週もありがとうございました。